2点について、一般質問をさせていただきます。最初の質問は、壱岐市原子力災害避難計画の実効性についてであります。去る11月11日、長崎県玄海原子力安全連絡会がありました。今日の午前中の第一番の質問者、上村議員が質問された、内容と重なるところであります。その中で私参加させていただいて大変違和感を感じました。その一つは、総務部長も返答されましたが、原発事故が起きて避難指示があったときに、夜の避難はというところで、自然災害のように早め早めの避難する必要がないので、で夜の訓練は必要ないような、そういう、説明でありました。そうかなと。早め早めにしなければ、放射能の被害にあったり、被爆にあったり、大変、そんな悠長に日が明るくなるまで待つ、そんな構えでいいのだろうかと。そういう点を一つ思いました。もう一つ、災害を域から島外に避難するときに、収まってから南部の港から避難すればいいと。このような、これまた、のんびりした、避難計画、避難というふうに聞こえました。南部は、放射線の汚染によって、避難区域になっている。そこへ帰って、船に乗って避難する。そんなことが、避難計画としてあるのかと。そのようなことを私は思いました。で、ここには、放射線被曝について、深刻な捉え方がないんじゃないか。軽視しているところがあるんではないか。それから、事故に対して、最悪の事態を想定した計画性として考えられていないんじゃないかなと。まあ、そのような思いをいたしました。まあ、その点で、今回の一般質問になりました。まず1点目、30キロ圏内の市民すべての避難を計画の中では、謳われてあります。まあ、その中で特に私がどうなっているのかなと思ったのは、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊婦など十分配慮する、そういう市民に対してどうなっているんだろうと。とりわけ病院や介護施設や障害者に入所されている市民の避難訓練はどのような具体的な計画があるんだろうと。そのことを、まず一番目に質問いたします。それから30キロ圏内の避難計画はあります。しかし、放射性物質は30キロ圏内でとどまるものではありません。40キロ圏、域全体に広がる可能性もある。そうしたときに、30キロ圏外にいる域市民はどのような避難になるのか、この計画があるのか、その点をまず、どうなっているのかお聞かせください。そして、被爆を抑えるためにも、防護対策として安定要素剤の服用を求められておりますが、この服用についての体制は、域はどのようになっているのでしょうか。この3点についてお聞かせください。
山口芳出議員の質問に対する理性の答弁を求めます。熊総務部長。
4番、山口議員のご質問にお答えをいたします。 壱岐市原子力災害避難計画では、その基本的な考え方は、玄海原子力発電所から半径30キロ圏内の住民が、最終的には30キロ圏外への避難ができるよう、避難経路、避難所等を確保すること、そして原子力災害の事態の推移及び時間的な推移に応じて予防的な防護措置を実施すること、そして避難先は地域、コミュニティの維持に着目し、同一地区の住民が同一地域内に避難できるように指定するように努めること、そして、避難等の防護措置が必要な区域及び措置の内容は、具体的には、避難、一時移転、屋内退避、等は事故の状況及び、気象状況等に応じ、国、県または市が連携、調整した上で、設定することなどでございます。議員、ご質問の、特に移動困難な病院に入院、高齢者福祉施設に入所している市民はどのように避難するのかというご質問でございますが、壱岐市内におきましては、玄海原子力発電所の30キロ圏内に4カ所の病院、並びに6カ所の高齢者等入所施設がございます。長崎県地域防災計画原子力災害対策編では、UPZ、30キロ圏内において原子力緊急事態となった際には EAL 緊急時活動レベルに基づく予防的防護措置として原則屋内退避を実施するととなっておりますが、要配慮者の避難誘導移送体制の等の整備において病院及び社会福祉施設の管理者は県や市町と連携し避難計画を作成することとされておりまして、各施設で避難計画が整備をされております。例えば、病院では原子力災害時における避難経路、誘導責任者、誘導方法、患者の移送に必要な資機材の確保、避難時における医療の維持方法等について明記されておりまして、医師会等の関係機関と連携し、入院患者の転移先の調整方法についても協議がなされております。また、社会福祉施設におきましても、同様に避難計画の作成、避難誘導体制の整備、避難先となる施設等に、等と受け入れに関しての確認がなされております。なお、当該避難の場合については、2番目の質問のところで回答させていただきます。次に、30キロ圏外の市民の避難についての質問でございますけれども、まず、30キロ圏外がどの程度あるかということになりますと、壱岐市は南北に17キロメートルございます。玄海原発から24キロの位置に壱岐島があるわけですけども、それから30キロ圏内とすると、6キロを引いて残り11キロしかございません。そこを前提に、お話をさせていただきます。避難の方法につきましては、午前中の上村議員の一般質問の際にお答えしましたように、基本的には船舶を使用し、島外へ避難することを想定をしております。事態の進展と放射線の量に応じて具体的に申し上げますと、放射線量が毎時20マイクロシーベルトを超えた場合、国の避難指示を受け、1週間以内に島外への避難、一時移転を実施することになります。次に、放射線量が毎時500マイクロシーベルトを超えた場合、その区域は数時間以内に避難を実施することとなっております。参考までに毎時20、毎時500マイクロシーベルトがどの程度かといいますと、私どもは日常生活の中で自然界からの放射線を受けて生活をしております。その量は年間約2420マイクロシーベルトと言われております。 また病気の診断や治療などでも放射線を受けておりますが、 CT スキャン検査が1回あたり約6900マイクロシーベルトであり、胸の X 線検査、レントゲン検査でございますが、1回あたり約50マイクロシーベルトと言われております。当該への広域避難につきましては、長崎県において避難先を福岡県と協議を進めております。近距離にある福岡市内等はの地域におきましては、福岡県に糸島市の一部が原発から30キロ圏内に入ることから、その受け入れが福岡市内の方は想定をされております。そういうことで、壱岐市の市民の受け入れにつきましては、高速道路のインターチェンジに近く、船舶が接岸できる港やヘリコプター等が離発着可能な空港、自衛隊駐屯地、基地周辺の市町村を想定した結果、北九州市、直方市、生橋市、中間市及び神田町の五市町と調整を行い、避難受け入れの了解をいただいておるところでございます。なお、福岡県への避難は一時的なものであり、1ヶ月以内をめどに可能な限り早期に長崎県内を中心に避難所等を確保することになります。また病院の入院患者の転院先は原則長崎県内の医療機関を確保することとされており、高齢者福祉施設等に入所している方につきましても、福岡県への避難でなく長崎県内の福祉避難所等へ避難することとなります。実際に事故が発生し広域避難となった場合、その時々の状況に北九州地域、五市町で受け入れができない場合も想定をされますが、災害対策基本法第86条の9の規定によりまして、それとまた九州、山口、九県災害時応援協定により避難先の確保は絶対に大丈夫でございます。今後も関係機関と十分連絡を図り、市民皆様の安全安心を最優先に災害対策に万全を期してまいりますので、市民皆様におかまれましては防災意識の向上にご理解とご協力をお願いいたします。次に、3番目の質問でございます。安定溶素剤の服用についてでございますが、事故により発生する放射性物質のうち、放射性要素は人が体内に取り込むと甲状腺に集積されるため、内部被曝による甲状腺がんなどを発症させるリスクが上昇すると言われております。安定溶素剤を事前に服用することで放射性要素の甲状腺への集積を防ぐことができるため、甲状腺への放射線被曝を予防または低減させる効果がございます。なお、留意すべき事項は、安定溶素剤の効果は放射性要素による内部被曝の予防または低減のみであり、放射性物質に対する万能な医療薬ではないとされております。次に、服用するタイミングについてでございますが、全面緊急事態に至った場合には屋内退避を実施し、その後原子力施設の状況や緊急時モニタリング結果等に応じて避難または一時移転の防護措置が講じられ、安定溶素剤はこの避難または一時移転の際、原子力規制委員会が服用の必要性を判断し、その判断に基づき原子力災害対策本部または地方公共団体が指示を出すとされております。次に、服用を 優先すべき対象者でございますが、年齢が低いほど放射性要素による甲状腺がん等のリスクが高くなるため、妊婦、授乳婦及び乳幼児を含む未成年を優先して服用させることとされており、40歳以上の者は妊婦または授乳婦を除き服用の必要性は低く、高齢者については服用の必要がないことなどが医学的に明らかとなっております。次に服用回数につきましては原則1回とされておりますが、服用後も放射性要素による甲状腺被曝の可能性が継続し、やむを得ない場合には24時間の間隔を空けて服用することとされております。次に安定要素剤の備蓄状況でございますが、癌剤及びゼリー剤を域病院、域保健所及び域市役所各所に保管しております。また30キロ圏内の各保育所、幼稚園、各小学校及び域高等学校にも必要数を備蓄をしております。安定要素剤の使用期限につきましては、癌剤は5年、ゼリー剤は3年であり、県の指示のもと使用期限が切れる前に新しいものに交換をしております。安定要素剤に限らず原子力式剤等につきましては、すべて国費で配備しているところでございまして、今後におきましても長崎県の指示のもと適切に対応してまいります。以上でございます。
はい、議長。
山口議員。
計画はあるということですが、まあ、計画していると。で、具体的に、域病院の患者さんが、どこに、一時移転するかという、そういう計画はあるのか。で、その場合の、まあ、介護施設等のその避難行動要支援名簿を作るというふうに言われていますが、現在そういう避難行動要支援名簿が作られているのでしょうか。それから、域当該への避難のことについても述べられましたが、域当該へ避難する広域避難計画というのは出来上がっているのでしょうか。まずこの点、具体的に教えていただきたいと思います。
はい、まあ、総務省
山口議員のご質問にお答えします。まず、病院の避難先について、定められておるかということでございます。まあ、病院につきましても、まず長崎県域病院、病床数は178でございますが、避難先につきましては、域市地域防災計画にある、避難所内、県市の指示によるということで、そのレベルでの計画の中での明記でございます。次に、医療法人玉水会赤城病院病床数90床につきましては、現在のところまだ、指定はされておりません。指定につきましては県の方が指定をする形になります。医療法人共生会品川病院につきましては、病床数48床、避難先としては、介護老人保健施設域品川クリニックを指定をされております。社会医療法人厳守会、三宅病院循環器内科病院、病床数88につきましては、避難先は風早ということで指定をされております。が、このように、他に高齢者等入所施設についても指定をしておるところでございます。あと2番目に言われました、広域避難マニュアルについてでございますが、域市、の広域避難マニュアルは作成をしております。で、これについてはまだ未公表でございます。と言いますのは、国は協議検討を行っておりますけども、防災計画書や限界地域の緊急時対応マニュアルにまだ記載をされておりません。というのは、国、県、市というのは、防災計画とすべてリンクするような 形をとっておりますので、今これは調整中ということでございます。で、国は今後記載するように検討しております。で、県としても、壱岐市広域避難マニュアルをもとに、壱岐市の広域計画を作成するように今検討されております。ですから、市としては、現在、すでに策定済みであります。ただ、公表はしておりません。以上です。
山口議員。
病気の方が、やっぱり避難するに至っては、かなり慎重なとか、まあ、かなり、困難を抱えるんではないかなということで思いますし、それから、介護施設にも入っていない、地元、地域に住んで見える高齢者が移動するにもかなり大変だという事態を予想したときに、かなりこの避難行動が要支援者というのは、体制をしっかりしないとできないんじゃないかなと。それからましてや、当該への広域避難計画、何千何万を、北九州市へというところで行くと、実際にどれだけの細かい計画がなされているのかということを私は、ちょっと、疑問に感じますし、実際にできるのだろうかというふうなことを思います。それから3点目の、いや3点目じゃなくて、島内の30キロ圏内の避難についてもちょっとお伺いしたいですが、30キロ圏内の市民の皆さんは、さあ避難だと言われたときに、どこへ避難するかということを知っていらっしゃるんでしょうか。どれだけの方が、市民が、まあ、避難せなきゃ、車であそこへ行こうと、こういうふうな行動になる状態になっているかということは、どのように把握されていらっしゃいますか。
はい、熊谷総務長。
広域避難計画につきましては、策定をしておりますと先ほど申し上げました。今後そこの、内容につきましても、公表をしていく形になりますけども、広域避難計画につきましては地域防災計画の現在、別枠で、作っておるものでございます。で、今後国県、市をリンクさせて、この広域避難計画がマニュアルとして、運用されるようになると思います。その段階におきましては、市議会の皆様にも十分事前に、ご説明をさせていただきたいと思います。で、今その内容のところについてはちょっと差し控えさせていただきます。あと、島内30キロメートル圏内の、避難者について、その避難する場所を知っておるかというご質問でございます。島内島内の、30キロ圏内の、世帯の皆さんには、市の方で平成30年に、計画を立てました壱岐市原子力災害避難計画、これを、7000部今吸って、対象となる世帯の方には配っております。ですから、例えば議員さんの沼津地区等には行ってないと思います。対象区域にはすでに、配らせていただいております。それで、避難経路でございますが、例えば、例で申し上げますと、郷野良町の初山地区の住民につきましては、初山小学校に集合しまして、県道170号線を使いまして、渡良浦ハゼ線から県道25号、郷野浦高線及び国道382号を経由して、伊佐尾小学校、または湯の本地区公民館等に避難することとしております。石田町の区域、まあ、いいですか、はい、そういう形で、はいはい、計画書の方には明記をさせていただいています。
はい、山口議員。
はい。まあ、今言われてましたように、30キロ圏内の避難、所は決めてあるということですが、県外にいる島民は避難計画がない まあ、きっと屋内退避というぐらいの、になるんではないかというふうで、まさに放射線に被爆するという事態が続くということですよね。そうなりませんか？じゃあ、30キロ圏内から放射線が50キロ、飯舘村みたいに風で行ったときに避難せずに屋内だけでというふうになるということでいくと、やっぱりそれは問題だというふうに私は思います。それから広域避難計画も策定中だということで、まだできていないということで、聞いております。それから、その初山の人に私聞いてみました。あなたはどこに避難するか知ってますか？三人聞いて、一人は知っていました。二人は知りませんでした。その二人は公民館長経験者であります。まさにですね、避難所がどこなのか、風早なんじゃないっていうふうに言われるぐらいで、北の方に避難することは分かっていても、どこに具体的に避難するかは、島民は周知されていないというふうに思います。まあそういう意味で、この避難計画はまだまだ不十分だと。実効性に乏しいと。まあそういうことを感じるわけですし、なおかつその要素の問題です。服用の問題ですが、要素は被爆する24時間前に飲むというふうになっています。じゃあ、手元になければ、さっと飲めるような状態にはならないことが起きるわけであります。そういう意味で、全国では事前に要素剤を配布するというような動きがあるわけであります。まあ、そういう体制で必ず被爆を抑える。それから、要素剤を、まあ、市民に飲んでもらうための体制として備蓄がされておりますが、先ほど言われましたように、がん薬を子供は13歳まで1錠でいいです。大人は2錠であります。三島小学校に1000個、長島公民館に1000個であります。これはなんで1000個なんでしょうというふうに私は思いました。それから、避難勧告を受けて避難をする。避難場所に着いたときに、よそ剤を飲みたい。そういうふうにならないのだろうかと。ところが、備蓄されている。例えば先ほど言いました、初山地区の皆さんが、伊佐富士に避難されたときに、伊佐富士によそ剤はありません。で、これは市役所から持って走るのかと。まあ、そういうふうに、このよそ剤一つとっても、避難計画に不備があるんではないかなと、ということを思うわけですが、どうでしょうか。
総務長。
まず最初にですね、避難計画、そして市のマニュアル、不備がないとは言いません。ただ、現在そこの部分の整備をしておるという意味で説明をさせていただいております。で、山口議員のご指摘される分については、再度、検討しながら、計画書の見直し等も含めてですね、今後進めていくことになると思います。これは山口議員が言われたことじゃなくて、皆さんの意見等、そして実証の中、訓練の中でそれが生かされてくると思っております。で、壱岐市広域避難マニュアルは作成中ということで、議員言われましたけども、市としては、令和2年の12月1日に作りました。ただ、先ほど言いましたように、県、国がこれを参考にやりたいと。ですから、その歩調を合わせるということで、今、手持ちになっておるところでございます。なぜかと言いますと、30キロ圏外北部までの避難につきましては、市の責任で、市民の皆さんを安全な、30キロ圏外に運ぶ責務が、まず第一番目に出てきます。その後、30キロ圏外から当該避難につきましては、もちろん市も関わりますけども、県、国の責任の中において、その遂行が行われなければならない。そこをまず前提に考えていただきたいと 思っております。以上です。
はい、人
極めて今後計画が進むということでありまして、現在の計画はいろいろな点で不十分なところがあるということで、その点では様々な点でその計画の実効性について、問題があるというふうに私は思います。で、原発はただ今動いております。で、この前玄海原発で、火災事故が起きたとか、それから地震がこの間北海道から鹿児島からずっと全国で起きております。この地域でもいつ地震が起きてもおかしくないと、まあそういう最悪の事態も考えられるわけですから、まあそういう事態を受けての計画としての実効性は極めて、問題であるというふうに思いますし、そういう意味では先々その計画をいかに充実させたとしても、被爆を前提にした、それから30キロ圏外の避難計画がない、そういう、それから島外への避難計画も、その放射線に汚染された南部からの、船による避難をというようなことが言われるなど、極めて、住民の被爆を、軽視した、やり方になりはしないかというふうに危惧しておりますので、その点やっぱり原発はなくすべきだと、そういう方向が、言えるんではないかなというふうに私は思います。時間が来ましたので次の2番目の質問に移ります。すいません。2番目は子ども子育て支援策についてであります。壱岐市は第2期壱岐子ども子育て事業計画を令和usually2年3月に作成して推進しているというふうに、承知しております。で、その中の挨拶で白川市長はゆとりと優しさで育む輝く未来ある島壱岐、出産子育て教育の希望を叶う共同の子育て環境づくりを将来の姿として述べていらっしゃいます。これからの壱岐の未来を作っていく子どもの健やかな育ち、これを保障していく、そして仕事と子育ての両立を社会全体で支える環境づくりも進めるというふうに述べていらっしゃいます。で、具体的な中身で言うと第3章子ども子育ての支援の基本的考え方として、基本理念の1で安心して子育てができる壱岐の島、基本理念の2で地域全体で支え助け合う壱岐の島というふうに、掲げていらっしゃるわけです。まあ、この基本的なこの、事業計画に沿って、どのような取り組みが今後なされるのでしょうか。その点が第一点であります。その中でもう一つ、10月に各保育所の保護者会の説明会がありました。その中で、施設の老朽化、子どもの数の減少、保育士の確保が難しい等々の理由を挙げて統廃合を進めるという話が保護者にあり、保護者は困惑し、いろいろ意見が出されました。これは壱岐市公立幼稚園保育および保育所運営のあり方についてという平成26年11月に出された答申を受けてのものだというふうに市の担当者は説明いたしました。まあ、平成26年であります。その一方で壱岐子ども子育て事業計画は令和2年であります。このあたりのその2つの文書の整合性、それから市の今の取り組みについて、ご答弁をお願いいたします。
白川市長。
4番山口義出議員の2番目のご質問にお答えをいたします。来項目として子ども子育て支援についてでございますが、1点目に第2期壱岐市子ども子育て支援事業を推進するにあたって幼稚園保育所の運営について、2点目として保育施設の統廃合についてでございます。先ほど議員おっしゃいました支援事業計画の私の発出した文言につきましては理念的なものでございますので、理念的なものでございますから、その内容につきましては、具体的な内容につきましては担当部あるいは教育委員会の方に任せたいと思っております。まず国においては平成20年子ども子育てをめぐるさまざまな課題を解決するため子ども子育て支援法を制定し、質の高い幼児期の教育保育及び地域子ども子育て支援事業の提供を図るため市町村ごとに子ども子育て支援事業計画を策定することといたしました。壱岐市では平成26年度に計画を策定し、令和2年度から第2期壱岐市子ども子育て支援事業計画失礼しました令和2年度から第2期壱岐市子ども子育て支援事業計画を策定いたしました。乳幼児から小学生とその保護者を対象とした住民のニーズに応える教育保育事業の体制づくり及び子ども子育て環境の整備を積極的に進めてまいります。施設の効率的な運営と効果的な集団生活を営むことができるよう、教育と保育を一体的に行う施設として認定子ども園の普及を図っております。保育所の運営につきましては今年4月現在で公立保育所、公立認可保育所5カ所、認定子ども園1カ所、私立認可保育所1カ所、公立僻地保育所6カ所と別途春島長島に分園がございます。民間の認可外保育施設4カ所、事業所内保育所1カ所の合計18カ所とに分園となっております。幼稚園につきましては郷野良町1園、勝本町3園、芦部町4園の計8園を法律で設置運営しております。保育所児童の状況につきましては出生数の減少に伴いまして定数の5割を下回る園は18園中8園でございます。幼稚園においては郷野良町を除く7園において 15% から 33% の在園率にとどまっております。また施設の建築年次もその多くが昭和40年代から50年代となっており、耐震補強はされているものの老朽化が進んでおります。そのような中で保育施設の統廃合について子ども子育て会議から提出された壱岐市公立幼稚園及び保育所運営の在り方についての答申に基づいて施設の統廃合を進めております。具体的な答申内容を申し上げますと、公立認可保育所について認定子ども園化も視野に入れ、各町1カ所に統廃合を検討し、郷村町の各僻地保育所は大島僻地保育所を除いて郷村幼稚園と統合し、幼稚園型認定子ども園の設置を検討すべきとあります。この答申を受けて令和元年度に幼保連携認定子ども園石田子ども園を開設し、石田幼稚園と石田保育所を統合いたしました。さらに令和4年度から津々木保育所を石田子ども園に統合いたします。今後は市内保育所で園児数が定数の5割を下回っている施設の統廃合を検討いたしまして、第一段階として郷村町の僻地保育所3園、渡良、初山、沼津の閉園を検討するとともに、芦部町の八幡保育所を芦部保育所へ統合し、将来的と申しますか、最終的に各町1カ所の認定子ども園化を目指す予定でございます。このようなことから10月に先ほど申しました該当保育所4カ所で保護者会を開催し、今後の方針をご説明いたしました。その内容については、ホームページに掲載をしております。 統廃合については地域にとって大きな変革でございますから、地域ごとの小問題について十分協議を行った上でご理解を得ながら進めたいと考えております。
はい、要人、
第2期子ども子育て事業計画の中にですね、やっぱり人口減少が問題だと、やっぱり域の将来のにかかる問題だということで、掲げて多様な子育て支援をするんだと、地域全体で子育ての環境を作るんだと、保育サービスの充実をするんだと、育児と仕事の両立をしていくんだというのが市の構えだと思っております。まあその点で、この保育所の統廃合が、これに、この道と一致するのかということだと思うんです。私は一致しないと。逆ではないかと。いうふうに思うわけです。で、子供は確かに減っていますが、しかし地域に保育所がなければ、一層人口減少が進むのではないか。郷の裏へ、無償で保育園に預けるために、どんどん私たちの住んでいる沼津から、郷へ若い人が住むことに、そういう傾向になるし、大きく言えば、域全体の人口減少につながると。で、先ほど、その域での、就業人口が減っているということにもなると、域の経済、産業にも関わる問題ですので、この人口減少をどう止めるかという点での、やっぱり間違いのない施策が求められていると思うんですね。で、白河市長は、まちづくり協議会で、地域と住民が、そして市が共同して、地域づくりするんだというふうに言っています。で、そのためにもやっぱり保育所があって、地域がやっぱり見守る体制が必要ではないかなと、そういうふうに思っておるわけですが、その点での統廃合とこの計画の整合性をどう説明されるかお願いいたします。
はい、市民部長。
山口議員のご質問にお答えをいたします。まず、今のご質問は、まあ保育所等が地域からなくなれば、まあ地域の人口がますます減るんじゃないか。また、就業等にも絡んで、経済のが衰退するんじゃないかというご意見でございますけれども、まず、本子ども子育て支援事業計画におきまして、教育保育提供区域というのを設定いたしております。まあ区域と申しますのは、壱岐市では市内全域を一つの区域として設定し、現在の利用実態や今後のニーズを踏まえ、教育保育地域子ども子育て支援事業を実施しますということで、小学校区とかのいうという単位ではなくて、市全体を一つの区域と考えて、幼児教育保育の提供をしていこうというものでございます。そこで、地域から保育所がなくなったとしましても、子どもさんが地域からいなくなるわけではございません。住居はその地域にあるわけでございますので、ただその、保護者の方の就業のために子どもさんを預ける場所が、他の地域になってしまうということでございまして、それから地域で育てていくということは、まあ子どもさんは地域にそのままいらっしゃるので地域で育てていくことには変わりはないと思っております。まあ、昼間サービスとして、子どもさんを預かるのが保育所や幼稚園でございますので、その点はご理解をいただければと思っております。 まあ、ただ、まあ、保育所等でいろいろイベントとか行事とかございます。そういう中で地域の方々との交流が少し減ってまいることはあるかと思いますけれども、地域で行われる逆にイベント等には、まあ、保育所等から逆に参加することも可能でございますので、今後地域の方々に説明する中でいろいろなご意見が出ると思います。そういうものを一つ一つ解決しながらご理解を得ながら廃止また統合の計画を進めさせて いきたいと考えております。今度月の保育所が石田の認定子ども園の方に統合となりまして続き保育所が廃止となりますけれども、まあ、その折にも地域の方々と3年4年にわたっていろいろな問題をお伺いしながら解決しながら進めてきてやっと統合に至ったところでございます。まあ、今後進めます3碧地保育所につきましても皆様 そのまだいつからというふうな一方的な期限を切っての説明そして統合計画を申し上げているところではございません。皆様方のご意見を十分聞きながら進めてまいりたいと思いますのでご理解をよろしくお願いしたいと思います。
でも陣容
地域全体の環境子育て環境を作るという点でやっぱり保育所があって例えば夏休みとか日曜日土曜日やっぱり地域があってやっぱり子育てができるわけですのでそういう土曜日曜だけで地域で生活するということは ありえないわけですから、保育サービスの充実それから育児仕事の両立の支援この点でやっぱり保育所は必要だとで地域の皆さんお母さん方に話しても、やっぱり深刻に統廃合を受け止めていらっしゃいます。で、今後、やっぱり5年を切ってとかいうふうに言われると、やっぱり地域に住むよりも、無償に住もうかとか、若い方がね、そういうふうな流れになっていくわけですよ。で、都市部に人口が集中して、周辺部が寂れていくというのは、やっぱり、いろんな全国の都市の流れの中でもうはっきりしていることですので、域は子供を宝物として育てていくんだと、安心して子育てができる島にするんだと、こう宣言されているわけですから、まあいろいろ財政なんだというふうなことで、言われるわけですけども、やっぱり財政は、やっぱり市長の力でですね、やっぱり優先順位で金は、作っていくぐらいの構えでいかないと人口減少このままいったら息つぶれますよとそういうことを言わざるを得ないんじゃないでしょうか。そういう意味で子育てをしっかりする人口減少を食い止めるそのためにも保育所保育園をしっかり地域で確保しながら守っていくまあそういう決意をですね、壱岐市長白川市長に求めて一般質問を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。はい。
白川市長。
まあ、人口減少というのはですね、本当に、域の大きな問題でございます。その人口減少についてもですね、やはり、財政の中で、優先順位を決めてやっていきたいと思っております。確かに山口議員のおっしゃることもですね、一つにあるかもしれません。しかしもっと大きな人口減少問題についてはですね、もっと大きな問題が横たわっておると認識出しております。今、確かに保育所がなくなるということは大きな地域のですね、変革でございます。十分な議論を、十分な意見等々を配置をいたしましてですね、しかしながら今この方針については、子ども子育て会議の答申でもございます。そして、そういうふうに持っていくことが市の、大きな方針だと私は思っておりますので、そういうことでぜひ、住民の皆様にはご理解賜りたいと思っております。
どうもありがとうございました。
はい。